生き生き帰宅情報コーナー。このコーナーは毎週木曜日の午後3時15分頃から、帰宅に関わる幅広い行政情報や地域情報について関係者の方をゲストにお招きし、生出演していただくことで帰宅の魅力を伝えるコーナーです。この時間は帰宅役所の協力でお送りいたします。さあ、今日はこの方々にゲストにお越しいただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、どちらから来ていただいたんでしょうか。
京都市人事院会事務局の北村と申します。
同じく虎本と申します。
はい、京都市の人事委員会から来ていただいたということで、私最近京都駅なんかをね通っておりますと、あるポスターを見かけるんです。京都市職員採用ガイダンス開催っていうね、かっこいいポスターを目にするんですが、今日はそのインフォメーションに来ていただいたんですよね。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、京都市職員ガイダンス、今年は開催日はいつになっているんでしょうか。
はい、3月22日木曜日午後1時から午後4時30分まで開催いたします。
はい、3月22日木曜日、もう今月開催なんですね。はい、場所は今年も、
そうですね、昨年度に引き続きまして岡崎にありますロームシアター京都で開催します。
はい、すごい人数がじゃあ集まるんじゃないですか。
そうですね、定員は2000名を予定しております。
2000名、いやすごい数ですね。でも結構毎年たくさんね皆さん来られるっていう風に聞くんですけども。
そうですね、昨年度も1500人の方にご参加いただきました。
やっぱりね皆さんこう京都市の、ね、職員の方の仕事にねすごく興味があるんですね。しかもまたこのガイダンスの内容がすごく豪華ですよね。
そうですね、ガイダンスの内容としましては、京都市の門川大作市長に情熱投稿をしていただくほか、ここでしか見られない採用面接の実演や若手職員による職種別業務説明会など盛りだくさんな内容で開催をします。
なるほど。しかも今年は京都市の交響楽団の皆さんによるオープニングアクトがあるっていう風に聞いてます。
そうですね、今年度は、はい、京都市交響楽団の方に来ていただきまして、オープニングアクトで華々しく開幕したいと思っております、
ね、華々しいスタートで、そして市長の情熱トークで熱いお話を聞くことができるんですね。でまたこのガイダンスならではというか、やっぱりこう実際にお仕事されている方のお話が聞けるっていうところもね大きいですよね。
そうですね、昨年度の参加者からも、職員の生の声が聞けると大変好評でしたので、今年も引き続きまして、パネルディスカッションや採用面接の実演といったコーナーも設ける予定です。
採用面接の実演、一体どういう形でされるんですか。
そうですね、こちらは去年の4月に採用された若手職員が受験生役となりまして、実際に受けられた、面接の様子を再現していただく、そういったコーナーをする予定をしています。
2000人の前でまた面接されるっていうのはまた違った緊張がありそうですけどね。
そうですね、
でもまあね、どういう風な感じで面接が進むのかとかね、どういう質問されるのかっていうところはね、やっぱりこう受験される方には必見ですよね。
そうですね、
でまたこれは大学生だけが対象なわけではないんですよね。
そうですね、こちらは、採用ガイダンスですので、広く京都市職員として働きたいですとか、京都市の仕事に関心のある方、そういった方ならどなたでもご参加いただければと思います。
なるほど。私すごくね京都市の職員の方のお仕事に興味があるんですけど、っていうのもやっぱりこのコーナーで北区の職員の方とか京都市の職員の方、たくさんゲストに来ていただいて、思っていたようなお仕事だけじゃないんだなっていうのが第一印象で、本当にこう皆さん個性豊か でお話上手だし、いろいろと楽しい企画をされたりとか、こうね事務仕事だけにはとどまらない、もうお仕事多岐にわたるなっていうのがすごく印象的で、で、ちょっとこう先ほどもねお話聞いてると、一般事務職っていうのも行政と福祉に分かれてたりとか、技術職があったりとか、本当にいろいろとお仕事多岐にわたりますよね。学校の事務とかも公務員ですもんね。
そ そうですね、あの学校事務職もありますし、まあ、免許資格職というので薬剤師さんとか、うん、そういう保育士さんとかっていう職もあの京都市職員としてあります。
このガイダンスではいろいろとこう専門的な、いろいろお話もお伺いできるんですかね。ブースとかが出るんですか。
そうですね、あの職種別にブースを設けまして、そちらの方で職員が直接皆さんの質問に答えたり、自分の業務内容を説明したりと、まあ、そういった、職員の生の声が聞ける、そういった、催しをしたいと思っています。
もう生の声が聞けるっていうのは本当にありがたいですね。なかなかこう普段ね、職員の方のお話を生でお聞きするっていうことが、ね、ない方も多いと思うので、ね、ぜひこのガイダンス皆さんね、予定合う方は行ってみていただきたいなと思うんですけど、ちょっと私今日せっかくの機会なのでお二人にお伺いしたいことがあって、京都市の採用試験、こう職員の採用試験って受け方がいろいろありますよね。なんとか方式、なんとか方式ってよく聞くんですけど、ちょっと詳しく教えていただきたいなと思ってるんですが。
はい、あの京都市の採用試験が、あの大学卒業程度の上級であったり、高校卒業程度の中級とか、はい、まあ、民間企業で働いた経験のある方 の、 あの民間企業の職務経験者という試験とか、他にあのいろいろな種類があります、はい、でまたあの上級1の中でも、はい、あの京都方式という試験を3年前からしておりまして、はい、今まであの通常の今までやっていた一般方式と言われるものとはまたちょっと違いまして、ちょうど今日から、はい、募集を開始させていただいてるんですけれども、うん、
今日から京都方式、はい、そうなんですね。
そうなんです。あの3回目になるんですけれども、はい、あの第一次試験から受験者全員と個別面接をさせてもらったりとか、
すごい、
あの教養試験とか専門試験っていうのを行わないので、民間企業を志望している方にも受験しやすい試験であるのが特徴の京都方式というのがございます。
なるほど。結構じゃあいろいろと受け入れ体制が、はい、用意していただいてるんですね。なるほどね。京都方式何かなと思って気になってはいたんですよ。じゃあこの京都方式でこう見られてるものって、どちらかというとこうコミュニケーション能力だとか、こう人間力っていうところが大きくなってくるんですかね。
そうですね、あのこれだけは誰にも負けないっていうような経験を積んだ方をあの評価するという形で、うん、まあ、そのバイタリティあふれる人間力豊かな方々っていうのをあの募集したいというふうに思ってます。
なるほど。いやー、なんかすごくね、やっぱり公務員志望の人ってこうダブルスクールというか、こう予備校に通ってっていうイメージもあったんですけど、京都市はこの京都方式っていう形があるんですね。面接で一次試験からこう会っていただけるっていうのはすごくありがたいですね。はい。で、先ほどもちらっとお話にありました一般方式ですか、
はい、
この一般方式っていうのは、じゃあ、お勉強をしてっていうところから始まるんですかね。
そうですね、あの通常の今までやっていたそういう試験が必要にはなるんですけれども、うん、それもあの今年今年度からあの多くの方に受けていただきたいということで、はい、受験年齢一般事務職につきまして、あの大学卒業後に民間企業で働きつつ、でもあの本市への就職を希望する方々をはじめとして、まあ、広げるために、はい、今まで22歳から26歳だったものを30歳まであの受験資格を引き上げましたので、うん、ぜひそういう方にもあの今まで受けれなかった方にも受験いただければというふうに思っております。
なるほど。4歳じゃ引き上げがあった、はい、っていうことなんですね。それも今年から、
はい、
わーすごい。じゃあちょっとチャンスが広がったんじゃないですかこれは、はい、いやでもやっぱりこう受験しようと思ったらこう勉強はこうかなり科目数があるイメージなんですけど、どれくらいあるんですか。
そうですね、あのいろいろな、まあ、勉強はちょっとあの一般方式の方は試験を課しているので、うん、していただきたいんですけれども、はい、あの多くの方が一次の面接の方に進まれておりますので、あのそんなに難しく考えず受けていただければと思ってます。
う
ん、
なるほど。すごく京都市こう間口を広く、はい、していただいてるんですね、はい、いやでも本当にね、もういろいろなこうお仕事がありますからね、どこかでこう自分の力をこう発揮する場所があるかもしれないですしね。こう大学生もね、京都市みんなあの大学生元気な学生がたくさんいますからね、いろいろとね、大学時代からこうボランティア活動とか部活動とかね、いろいろ皆さんしてますからね。 いやあとはやっぱりこう一般企業で古民館で働いた人もこう受け入れてもらえる方式もあるっていうことで、まあ、そういったところではこう専門的な能力っていうところも見られてくるんですかね。
そうですね、民間企業 の、 職務経験者の試験でやっぱりその民間で経験されたのを生かしてまた京都市でどういうふうにしたいかというところをアピールしていただければというふうに思っております。
でもやっぱりこう京都市の職員になりたいっていう方ってこう全国で多いんじゃないですか。こう京都ならではのお仕事とかこう歴史に関することだとかやっぱりこう京都だからこそできるっていうお仕事もたくさんありますよね。
そうですね、去年のこの採用ガイダンスさせていただいた採用ガイダンスでも、はい、九州から北海道まで多くの方に来ていただいてますので、はい、全国の方に興味を持っていただいているのかなというふうに思っております。
すごいですねやっぱり、京都ね、私の周りでも大学時代にこう京都に初めて来てそこでもう京都が大好きになってずっとこう京都で働きたいっていうのでこう京都市の職員を目指したっていう人もいましたからね。いやでもなんかいろいろ歴史のお勉強とかもしないといけないんですかね。
どうでしょうかね。京都をより良くしたいっていうふうに思っていただく方で、情熱あふれる方を募集しているので、そういう方はぜひ受けていただきたいと思います。
はい、もうね京都市のこの職員の採用試験、今日からね京都方式の方が、受付がスタートしたっていうお話もありましたけど、今お二人が見られているのってそれは京都市の職員のこう採用のパンフレットなんですかね。
そうですね、今日からこちらも京都市の採用のパンフレットが新しく出ましたので、こちらも区役所とか市所とかで配布しておりますので、ぜひよかったら見ていただければと思います。
いや本当に今すぐにリスナーの皆さんにご覧いただけないのが残念なくらいこう立派なというか表紙がすごいね。これはやっぱりこう京都ならではのこだわりなんでしょうかね。何かコンセプトとかってあるんですか。
そうですね、京都らしさをアピールする表紙にさせてもらいまして、はい、中世の京都の町衆の方々を多く配置しまして、十人十色ということで、十人十色の十は都という漢字を使わせていただいて、さまざまな方に門戸を広げて皆さんで集まって魅力ある京都市政を描いていってほしいという思いで、そういう十人十色っていうキャッチコピーをつけさせてもらいました。
これ私も欲しいですもん、その採用の本。すごく立派です。これも今日から配布なんですね。
はい、今日から配布になってます。
いや先ほどもねちらっとこう見せていただいたんですけど、こうカラーで、ね、詳しく載ってますし、実際に働いてらっしゃる方の、ね、インタビューなんかも載ってるっていうことなので、ぜひぜひねこう京都の職員にご興味ある方はね手に入れていただきたいですね。
はい、ぜひ手に取っていただきたいですし、京都市の人事会のホームページでも、見れるように採用パンフレットになってますので、ぜひそちらもでも見ていただければと思います。
はい、まずはじゃあ3月22日に開催されるこの京都市職員採用ガイダンスに皆さんね行っていただきたいなと思います。お申し込み方法など教えていただいてもよろしいですか。
はい、申し込みにつきましては、京都いつでもコールで受け付けています。京都いつでもコールのホームページまたは電話ファックスで申し込んでください。電話番号は 075-661-3755 075-661-3755、 ファックスは 075-661-5855 075-661-5855 です。当日参加も可能ですが、事前に予約された方を優先的に会場内にご案内しますので、ぜひ事前ご予約してください。
はい、この予約期間も今日からということですよね。今日から京都いつでもコールで事前予約始まっております。3月16日金曜日までとなっておりますので、ぜひね気になるっていう方はね申し込んでいただいて、で今年からはこう京都市の交響楽団によるこう、ね、オープニングアクトで盛大に始まるということですのでね、ぜひぜひこの京都市職員採用ガイダンス行ってみてください。では最後に一言お願いできますか。
あの3月22日に実際に来ていただいて、あの職員の生き生きとした姿を見ていただければと思いますので、皆様ぜひお越しください。お待ちしております。
はい、
京都市の職員の生の声を聞いていただいて、京都市の魅力を、体感していただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。ぜひね、あの京都市の職員の方の生の声を聞きにあなたもいらしてください。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のゲストは京都市人事委員会事務局担当係長の北村美沙さん、そして同じく主任の虎本慎二さんにお越しいただきました。ありがとうございました。この時間は北区の協力で生き生き北区情報コーナーをお送りいたしました。